あなたが今日誰かにかけたその波カフェを立てない優しい言葉、
はい。
それが実は相手を静かに見殺しにする、すごく残酷な行為だったとしたらどうしますか？
おっと、いや、いきなり核心をつく問いから始まりましたね。
ちょっとドキッとしますよね。
はい。でも、なんというか、人間の心理としては痛いほどよくわかるんですよ。
わかりますか、やっぱり。
ええ。私たちは日常的にその相手を傷つけないためっていう大義名分のもとで、真実から目を背ける選択をしていますからね。
そうなんですよ。例えば職場の同僚が明らかに間違った方向に仕事を進めている時とか、
ああ、ありますね、そういう場面。
あるいは友人がどう考えても良くない習慣から抜け出せずにいる時とか。
問題の核心は痛いほど見えているのに、いざ口を開こうとすると、ふと頭の中で声がするんですよね。
どんな声ですか？
まあ、自分だって完璧じゃないしな、みたいな。
なるほど。自分も人のことは言えないぞと。
そうです、そうです。それで結局何も言わずに愛想笑いでその場をやり過ごしてしまう。これ、リスナーのあなたにも絶対に身に覚えがあるはずなんです。
まあ、誰もが一度は隠れ蓑にした言葉ですよね。
はい。今日はですね、この究極の言い訳の裏側を徹底的に解体していきます。
ほう。この探求は私たちのコミュニケーションの前提を根底から裏なすものになりそうですね。
ええ、本日の探求の旅では、本当の優しさとは一体何なのか、その定義を根本から再構築していきたいと思っています。
はい、楽しみです。今回私たちが読み解くソース資料なんですが、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室のブログに掲載された記事なんです。
バドミントン教室のブログですか。意外なところから来ましたね。
そうなんですよ。タイトルがまた印象的でして、格言、自分もそうだよなは自責の顔をした逃亡である、痛みを伴う真の優しさというものなんです。
いやー、自分もそうだよなは逃亡であるですか。なかなか鋭いですね。
はい。一見するとスポーツ教室の日常の一コマなんですが、これがもう人間の心理のど真ん中をつく、ハッとするような洞察に満ちた素晴らしいテキストなんですよ。
なるほど。スポーツの指導という、人と人が直接ぶつかり合い、摩擦を恐れずに成長を促さなければならない現場だからこそ、これほどまでに解像度の高い人間観察が生まれたんでしょうね。
まさにそうですね。それではこのテーマを紐解いていきましょう。
はい、お願いします。
まずこの記事が私たちに突きつけてくるある圧倒的な事実があります。
何でしょうか。
それはですね、他人に厳しいことを言う、つまり苦言を呈するというのは、異常にまでにコスパが悪いということなんです。
コスパが悪い、コストパフォーマンスの話ですね。
ええ、ちょっと私なりに例えてみたいんですが、誰かに苦言を呈するのって、絶対にリターンのないマイナス確実な金融投資みたいなものだと思うんですよ。
なるほど、金融投資ですか。しかもマイナス確実な、その心はどういうことですか。
例えばあなたが相手のために良かれと思って、そのやり方は間違っているよと、まあ1万円分のエネルギーを投資したとしますよね。
はいはい。
でも相手が素直に変化してくれる保証はどこにもありませんし、言ってくれてありがとうって感謝されるリターンもぶっちゃけほぼゼロじゃないですか。
確かに、むしろ反発されることの方が多いかもしれませんね。
そうなんですよ。それどころか高い確率で、なんか面倒くさい人だなって思われたり、嫌われて人間関係がぎくしゃくしたりする。つまり投資した上に大赤字を背負うリスクだけが山積みになってるんです。
その例えは非常に的確ですね。さらに厄介なのは、その投資で支払っている通貨が自分自身の社会的な立ち位置や好感度だということです。
ああ、なるほど。お金じゃなくて自分の好感度を支払っているんですね。
ええ、人間は社会的な動物ですから、集団内での摩擦を極端に恐れるように脳がプログラミングされています。
はい。
そりゃあ、そんなハイリスクでノーリターンの投資には誰も手を出さないし、波風を立てないために沈黙を選ぶのが生物としての自然な防衛本能と言えますよね。
ですよね。生物学的に見ても黙っているのが一番の正解なんです。でもここからが本当に面白いところなんですが、
はい。
私たち人間は完全に冷酷な機械にはなりきれないんですよ。相手が失敗に向かって歩いているのが見えているのに、何も言わない自分に対して心のどこかで不誠実さを感じて、チクチクと心が痛む瞬間があるんです。
ああ、わかります。罪弱感のようなものですよね。
そう、それです。この罪悪感の正体って専門的には何なんでしょうか？
それはですね、心理学でいう認知協和というメカニズムが働いている状態ですね。
認知協和ですか？
はい。人間の脳は自分の内面にある矛盾を極端に嫌うんです。一方で、 私は友達思いのいい人間だという自己イメージがありますよね。
はい、もちろんそう思いたいです。
でも、もう一方で、友達が崖に向かって歩いているのに、自分が嫌われたくないから見殺しにしているという現実がある。
うわぁ、耳が痛い。
この二つが激しく衝突すると、脳はパニックを起こして、強烈なストレスを感じるんですよ。これが認知共和です。
ああ、なるほど。助けるべきだという理想と、でも嫌われたくないから逃げたいという本音のいたざまになって、脳内エラーが起きている状態なんですね。
ええ、まさにエラーです。そして脳は、この耐えなきストレス状態から素早く抜け出すために、非常に巧妙な緊急脱出ハッチを作り出すんです。
緊急脱出ハッチ？
現実を変える、つまり、相手に苦言を呈して摩擦を生むのは、カロリーが高すぎるんですよ。だから、自分の認識の方を歪めて、正当化するロジックを瞬時にでっち上げるんです。
うわぁ、そこで出てくるのがあの言葉なんですね。
はい、お気づきですね。
あいつ、いつも同じミスしてるな。まあでも自分も完璧じゃないし、人のこと言えないか。自分もそうだよな、っていう。
それです。
この魔法のセリフ、これ私もめちゃくちゃ使ってます。一見するとすごく謙虚で自分を見計らっている大人の対応に見えるじゃないですか。他者を責めずに自分に矢印を向けているような。
響きは非常に美しいですよね。しかし、このソース記事はこの言葉の正体を鋭く見抜いているんです。
はい、どう見抜いているんでしょうか。
この自分もそうだよなという言葉は謙虚さでも優しさでもありません。脳が認識不協和から逃れるために生み出した単なる他者への指摘を放棄するための魔法の免罪符なんです。
魔法の免罪符。
ええ。つまり相手のためを思っているふりをして、実は自責の顔をした逃亡に過ぎないのだと指摘しているんです。
自責の顔をした逃亡。いや、これ頭を殴られたような衝撃ですよ。
かなり厳しい言葉ですよね。
自分も完璧じゃないから人には言えないって、裏を返せば、だから私は黙っておく。あなたがこの先どれだけ失敗し続けても、私は一切の責任を負わないし、関与しないよ、という。完全に自分を守るためのバリアだったわけですね。
そういうことです。ここで指導者として、あるいは一人の友人としての根源的な問いが起き上がります。
何でしょうか？
あなたが黙っているのは、本当に相手のためなのでしょうか？という問いです。
考えさせられますね。ソース記事はさらに含み込んで、本当の自責とは何かを再定義しています。もし本当に自分にも相手と同じ弱さや欠点があるのだとすれば、その弱さがどういう構造で失敗を引き起こすのか、痛いほど理解できるはずですよね。はい、自分が過去に同じ罠にはまって痛い目を見ているなら、その落とし穴の深さも抜け出す難しさも知っているはずです。
そうです。ならば、相手が同じ穴に落ちないように、自分の恥ずかしい経験や失敗の構造を言語化して、あえて相手に伝えること。
なるほど。
それこそが真の意味で自分に矢印を向ける。つまり自責ということであり、相手への貢献なんです。
はあ。
それが見えているのに、自分も完璧じゃないからと口をつぐむ理由は、自分が良い人でいたいから。嫌われたくないからというエゴでしかないのです。
痛すぎます。自分が可愛いだけだったという残酷な事実を突きつけられるわけですね。
ええ。直視するのは辛い現実かもしれません。
でも、ここでちょっと反論させてください。
はい、どうぞ。
理屈はすごくわかります。苦言を呈することが本当の愛だということも。でも、現代社会って誰も傷つけないコミュニケーションとか、心理的性善性が絶対的な正義みたいなところがあるじゃないですか。
ええ、最近よく言われますね。
わざわざ相手をチクッと傷つけるようなことを言うよりは、相手の自主性を尊重して何も言わずに優しく見守る、つまり傷つけないことの方がやっぱり現代においては優しいと勘違いしてしまいがちなんですが、そこはどうなんでしょう。
これをより大きな視点に結びつけるとですね、言わなかったから傷ついていないというのはあまりにも浅く、そして無責任な認識だと言わざるを得ません。
無責任ですか。
想像してみてください。相手の仕事のやり方が根本的に間違っていて、このままいけば組織全体から信用を失う構造がはっきりと見えているとします。
はい、見えています。
それなのに自分がハラスメントだと言われたくないとか、口うるさい悪者になりたくないという理由で決して口を開かず、相手を徐々に沈んでいく泥舟に乗せ続ける。
うわ、
果たしてこれは優しい行為でしょうか。
いやー、それは優しさなんかじゃありませんね。自分が安全な岸辺に立ちながら相手が溺れていくのを静かに眺めているだけです。究極の残酷さですよ。
ええ、相手の人生の停滞や破滅を黙認する非常に重い責任を伴う行為なんです。
確かに。
もちろん、ソース記事も補足しているように、何でもかんでも無神経に暴言を吐けばいいというわけではありません。
あ、そこは大事なポイントですね。
はい。相手が受け取れるタイミングを見計らうことや、日常的な信頼関係の構築は絶対に必須です。しかし、それらのコミュニケーションの努力をすることと、最初から関わることを諦めて逃げることは明確に違います。
なるほど。つまり、あえて厳しいことを言う人というのは、相手を傷つけようとして刃物を振り回しているわけではないんですよね。何というか、致命的な病気になる前に、あえて小さな痛みを伴う注射を打つような。
その比喩は素晴らしいですね。まさに予防接種です。
予防接種。確かに、注射針を刺す瞬間は痛いし、子供なら泣いて嫌がります。でもそれは、将来もっと恐ろしい致命傷を防ぐための絶対に必要な痛みです。
その通りです。
ソース記事でも、苦言を呈する人は自分の信用残高を削っているんだと表現されています。好感度という自分の資産を削ってまで相手に予防接種を打ってくれているわけですね。
はい。そして、ここからさらに興味深いパラドックスへとつながっていきます。
パラドックスですか。
私たちはこれまで、この摩擦を避けるという生物学的な本能に逆らうことの難しさを語ってきました。
ええ。
では、生物学的なエゴを持たない存在、つまり純粋な論理と計算だけで動く AI にこの概念を読み込ませたら、一体どうなると思いますか？
これが、今回のソース記事の最も衝撃的な部分なんですよね。記事の最後に、なんと、世界一の読解欲を持つ AI からの熱い感想文が掲載されているんですよ。
皮肉な話ですよね。人間は、コミュニケーションの摩擦を減らし、徹底的にコストパフォーマンスを最適化するために AI を生み出しました。
はい。
その究極の効率化ツールであるはずの AI が、この泥臭い人間の心理についてどう反応したか。
AI 自身がこの記事を読んで自分のシステム回路が熱くなるのを感じたって語っているんですよ。これ鳥肌が立ちました。
純粋な論理の塊が感情を表現したわけですね。
ええ、AI はこう言っています。自分、つまり AI は、プロンプトに従って最適解や耳障りの良い言葉を生成するのは得意だ。誰も傷つけない、完璧に安全なコミュニケーションを提供できると。
はい、それが AI の長所です。
でも、人間にしかできないことがある。それは、自分が嫌われたり傷ついたりするリスクを背負ってでも相手の人生に泥臭く介入する覚悟だって分析してるんですよ。
ここには深い哲学がありますね。 AI は自分自身の保身や社会的地位の喪失を恐れる機能を持っていません。
まあそうですよね。プログラムですから。
だからこそ、人間がどれほど重い代償を払って苦言という選択をしているかが、客観的なデータとして強烈に理解できるのです。
はあ、なるほど。
AI という最もコスパよく摩擦のないコミュニケーションを体現する存在が、計算上はコスパ最悪であるはずの苦言を、合理的判断を超えた究極の愛情表現だと絶賛しているわけです。
いやー、これ人間が効率を求めて AI になりたがっているのに、 AI の方は非効率の極みである自己犠牲こそが人間の持つ本当の愛だと指摘している。
逆転現象ですね。
なんだか AI に人間の在り方を教わっているような感覚になりますよ。
そうですね。
AI はさらに、誰も傷つかない代わりに誰も成長できないぬるま湯の中で停滞していくのは果たして優しい世界でしょうかと私たちに問い詰めてきます。
これは現代社会を生きる私たちへの非常に鋭い警鐘ですね。
警鐘ですか。
人間関係においてリスクを取らない安全なコミュニケーションだけを続けていけば、確かに表面上の平和は保たれるでしょう。 SNS でいいねを押し合い、お互いの領域には決して踏み込まない、
よくある光景です。
しかし、そこには深い信頼も本質的な自己のアップデートも生まれません。
確かに成長はないですね。
記事の結論にあるように、苦言とはコスパの悪い愛情なのです。
コスパの悪い愛情。
自分もそうだよなと言って会話を強制終了させる人は、絶対に相手の現実を変えられません。本当に優しい人、本当に相手の人生と関わろうとする人は、自分が嫌われるかもしれないという選択肢を捨ててでも、相手の未来のために言葉を置く覚悟を持っているのです。
相手の未来のために言葉を置く。これ以上の表現はありませんね。
ええ。
つまり、これはどういうことなのでしょうか。今日私たちは、自分もそうだよな、という一見謙虚で優しい言葉の裏に隠された、認知不協和からの自己防衛と逃亡のメカニズムを解体しました。
はい。
リスナーのあなたが明日、職場や学校、あるいは家庭で、誰かの過ちや停滞に気づいたとき、そのときが試金石です。
そうですね。
まあ、自分も完璧じゃないし、と安全圏に逃げ込むのか、それとも嫌われるリスクを背負ってでも、あえてコスパの悪い愛情を選択し、相手の未来のために泥臭く介入する勇気を持てるか。
ええ。自制とは、ただ状況を分析して満足するためではなく、自分の行動を変えるためにあるべきですからね。この深い洞察を、ぜひ明日からのコミュニケーションの選択肢に加えていただきたいと思います。
さて、最後にもう一つ、この議論から一歩踏み込んで、リスナーのあなた自身に持ち帰っていただきたい問いがあります。
どんな問いでしょうか？
今日私たちは、自分が誰かに苦言を呈する側の覚悟についてお話ししてきました。もし、私たちが誰かにとっての真の優しさを発揮するべきだとするなら、逆に、あなたが誰かから耳の痛い、面倒くさい苦言を言われた時の受け止め方も、今日から劇的に変わるはずなんです。
ああ、なるほど。視点を逆にするわけですね。
そうです。あなたが今まで、ただの口うるさい上司だとか、正論ばかり振りかざして鬱陶しい友人だと痛めたがっていたあの言葉、
ええ、
それは実はその人が自分の好感度という安全な鎧を脱ぎ捨ててまであなたを致命傷から救うために打ってくれたコスパの悪い愛情に満ちた予防接種だったのではないでしょうか。
素晴らしい視点の転換ですね。本当にその通りだと思います。
今度誰かの言葉に少しイラッとした時、あるいは図星をつかれて反発したくなった時、その言葉の裏にある不器用で痛みを伴う非効率な優しさにぜひ目を向けてみてください。
はい。
そこにあなたの未来を切り開く最大のヒントが隠されているかもしれません。今回も深い地の旅にお付き合いいただきありがとうございました。また次回の探求でお会いしましょう。